花水木最終回。先生のおかげで仕事の方もまずまずで、走ることはずっと楽しめましたから、まあまあの人生かなあって。どのような業種かはわからないが、仕事関係で成功したのだろう。人柄がにじみ出ているような面持ちだ。あ、そうそう、先生も昔は名を鳴らしたスプリンターだったんですよ。
へえ、そうなんですか。
ミサは少し首をすくめて小さく笑った。おかしかった。お茶の先生のような風情の老女がストライドを大きく伸ばして走る姿などは想像もできなかった。
調子に乗って少し喋りすぎました。
いえいえ、そんな。
ミサには話す材料がない。バスの発車時間まであと1時間はある。
先生はこちらに帰ってくるかもしれないと言っていましたから、もうそろそろ。
三好は入り口の方に首をめぐらせている。
まあまあ、ごめんなさい。
まるで声が伝わったかのように、入り口の扉が開き、老女が現れた。
待っていただいてごめんなさいね。吉尾さんもありがとう。
よほど急いで来たのだろう。大きな息を弾ませ、顔だけでなく手までが赤く染まっているように見える。
私の方から約束をしていながらごめんなさいね。急に用事ができてしまって。
すっかり恐縮しているように何度も頭を下げた。
先生、かけてください。
三好は自分の横の椅子を引いた。
ありがとう。
老女はおしぼりとお水を持ってきた店の女の人と三好に交互に礼を言いながらレモンティーを注文した。
お孫さんは？
三好が聞いた。
何か忙しいらしいのよ。折り返しで帰って行ったわ。実はね。
レモンティーを一口入れて三好の方に向いた。
決めてきたのよ。前から言っていたように、あの家でずっと一人で暮らすのもね。自分が入る方も今決めてきたの。
ミサには関係ない話でも概ね見当はつく。
いいんですか先生。いいも悪いも決めないとね。先生はいつも潔い。感服ですね。
三好は感心したように言う。
まあそんな。あら、ごめんなさいね。待ってもらったあなたにつまらない話をして。
どこかへ行かれるんですか？
つい聞いてしまった。
ええ、子供や孫に迷惑をかけない間にこの際思い切って老人ホームへ入ろうと思ってね。
老女は顔色を変えることなく、むしろにこやかに話す。迷いや悩みなど微塵もないように思える。強い人なのだろうか。今のこの状況を察知でもしているように、店の音楽が変わった。ドナウ川のさざ波が静かに流れてくる。このワルツ曲はミサの心を揺さぶる。先日はムーンリバーがかかると老女は懐かしい曲だと嬉しがっていたのに、それよりずっと古いドナウ川のさざ波が聞こえているはずなのに、老女の今日は眉一つ動かさない。新たな決意に思いが集中しているのだろう。
先生、それでいつ？6月に入ってと考えているの。吉尾さんとももう今までみたいにここで会うっていうわけにはいかないわね。
大丈夫です。また訪ねていきますから。
ミサもせっかく親しくなれそうだったのにと残念に思う。
ここでまた会いましょう。
老女は三好やミサの心象を察したような親しみの笑顔でそう言った。三好の先生と一緒に僕の車で送りますからの行為を軽く断り、ミサは店を出た。バスに乗るまで少しの時間がある。ミサは病院の西側の方に歩き出した。歩きながら考えてみよう。まあまあの人生かなと笑った三好。 幸せな人生だったからそろそろ後しまいをするという老女。5月のたっぷりとした太陽がミサの体を照らした。正面玄関からの出入りだけでは気づかなかった病院の別の姿がそこにあった。広い庭から国道の方に向いて等間隔に植えられた街路樹の花水木が花をつけまっすぐに伸びている。ミサはまぶしげにその花水木を見上げながら三好がにこやかに言い切った言葉を思い出していた。スポットライト。そうだ、スポットライトかもしれない。夫もまたあの時が生涯にただ一度当てられた。次の日、ミサはいぶかる夫を何とか誘い出し、アイボリーへとやってきた。ミサ自身だってまだ迷っていた。老女の決断に比べて、今の自分は何と些細なことに気をもんでいるのか、情けない。あの老女が帰り際にふと漏らした寂しそうな笑みは本心だろう。主人がいればね、ご主人さんが早く元気になるといいですね。と言いながら、主人がいれば。ミサはもう一度考えた。喫茶店の中には二人ほど客はいたが、老女と三好は当然のようにいなかった。二人はそれぞれのいる場所へ向かっているのかもしれない。夫は久しぶりの外食に席についても珍しげに店内を見回している。今日はまた違う曲が流れていた。ねえ、今かかっているのはダンス曲でしょ。ミサはやんわりと水を向ける。うん、そうだ、確かオーゴッドだったかな、ルンバだ。夫は初めて気づくように耳を傾けている気配だ。あなたも若い時にはスポットライトを浴びたことがあったわよね。ミサはやっぱり柔らかくさりげなく言葉を選ぶ。夫は久しく見せたことのない穏やかな表情を浮かべ、まだ曲に聞き入っている。ああ、あれかな。一度だけだが。宙に玲子の面影でも思い浮かべているのだろうか、顎を上げている。ミサはそんな夫を静かに見守っていた。出し抜けに夫は右手を動かし、いや、そうだ。今でも持っているぞ、あの時の写真。上着の内ポケットに無意識のように手をやったが、途中で動きが止まり苦笑した。ああ、すっかり忘れていた。ここにはないんだ。小さくつぶやくような小姉だったが、ミサにははっきりと届いた。病室に戻り洗濯物をまとめると、ミサは帰り支度を始めた。病室を出ようとするミサの後ろから、
今日はありがとうな。
いつにないのぶとい声が追いかけてきた。振り返ると夫はベッドの上で右手だけを上に上げ、ダンスのホールドの格好をしている。
転んだだけで腕が折れるのはどうも運動不足かもしれんな。
そんなことは前から分かっているはずだと思いながら、夫の穏やかな顔に誘われるようにミサは小さくうなずいた。
よくよく考えたんだが、ダンスを一緒にやらないか。
え、ダンスですか。もうやめてずいぶん経っているんでしょう。
やろうよなあ。
夫の声に力がこもっている。
ダンスがいいってな。
だって私はできないわ。玲子みたいにはできないわ。
夫は顔色を変えることなく、
楽しみでやればいいじゃないか。ダメか。
即座に言い返す。
そうね、またゆっくりと考えます。
素直でないと思えるミサの声に、
ああ、
いつもの返事が返ってくる。だが気のせいかトーンは少し高く明るくなっているような気がした。ミサもいつものようにじゃと小さな挨拶で病室を出た。ミサは自分の目が輝いてきているような気がしてきた。エレベーターの前で不意に涙がこぼれそうになった。やがて自分の感情が抑えきれずに涙があふれ、慌てて人目を避けるように階段側の窓辺に身を寄せた。涙を手で何度も何度も拭った。涙でかすんだ目の向こうには花をいっぱい咲かせた街路樹の花水木が凛と立ち並んでいた。